尺劇ネトラジ。皆さんこんばんは。今回尺劇ネトラジの司会進行を進みます塾生の海田です。尺劇ネトラジとはクリエイターの養成塾でもある尺劇塾家、創作の観点から様々な話題を取り上げて30分間お送りしようというものです。それでは参加してくださる塾生の皆さんお願いします。
はい、梅雨に入ってなんかしんどいです。船木です。
はい、
主戦担当遠野です。
はい、
同じく梅雨に入ってしんどい、あーじめじめ、新町です。
はい、じめじめ。では皆様、じめじめと今回もどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いします。じめじ
めですね。まあ考えたら梅雨ですから、
はい、
そんな梅雨だというのに鬱陶しい季節なのに、もうすぐ夏が来るのに、インスタってやつを始めてしまいました。作歴塾
いいことじゃないですか。
ほんまやな、インスタ始めたね。
いや聞いた瞬間ね、思ったんですよ。何それ食えるんですかと。
聞いたことぐらいはあるやん。
あるけどさ、いやあの私の人生にね、こう関係するもの関係ないものの中で見事にインスタグラムは関係ないものとしてまあ弾かれたわけですわ。そもそも私あのカメラ撮らんし、うん、写真撮らないし、で何ですか、自分のお昼ご飯を映さないし、あのみんなと一緒にバーベキューは絶対やんねえしと。まあ、そんな人間がね、インスタグラムという別に言葉を知らなくても別にいいのよと思ったら、策略塾か、私を裏切って。
共謀した覚えはないで。
まあまあいいじゃないですか、時代の流れですよ、流れ。
そうなんですか。
で、まあ、オフィス一郎の方で、あの、公式インスタグラム作りましたという話を聞いてですね、で、どうも最近の若い人は、ブログやツイッターなんかよりも、インスタらしいというのを聞いて、うん、あ、じゃあ、作劇塾もですね、新たな塾生獲得のために、インスタ始めようじゃないかというので、あの、今もね、カメラ片手に、好きならば、あの、インスタの写真をこうして撮り倒してるわけなんですよ。
なるほど。そうして先生の肖像権のない写真がいっぱい出回ってるということに。
いや、まだ出してないから。
あ、なんだ。
ちゃんと選んで出すから。
はは。私がせめて、まあ、期待してるのは、このインスタグラムのほとんどが心霊写真であってほしいなと思うんですよ。
あ、それいいかもしれない。それいいよ、
いいよな、もう、笑いよね、もう、うん。なんてことを考えております。はい、先生、どうぞ。
はい、いつも元気な中山城でございます。
はぁ。
あ、楽しい夏が来るね。いやいやいや、本当に。忙しい、忙しい夏が来るね。楽しいだな。
楽しいんですね、
インスタも楽しみだな。
はぁね。この梅雨でジメジメで。
インスタでもあれですよ、あの、作劇、作劇じゃ、大杉一郎でやったら、中学生とかね、割とそっから、フォローを来たりして、あ、やっぱりちょっと違うのかな。だかいつも言ってるのが僕の客って、おっさんが多いっていう、はい、ちょっとね、やっぱりインスタは、まあ、もともとうちの爽快くんが、あの、芸人にね、まあ、あの、笑いでいろいろやってる。芸人聞いた。芸人は、ちゃんと、あの、いや、ツイッターとかやってると。ブログとか。それは宣伝するためにやってるんだけども。でも、普通の子たちはどっちかともインスタの方に流れちゃってて、ツイッター見ないとかっていう若い子たちがたくさんいるみたいですよ、みたいなことがちょっと会議に出たんで。
は
あ、じゃあ、インスタやろうじゃねえか。
で、あっさりとインスタを。
ノンさんに任しますよね。
はい。
私は未だにわからないんです
。そうですか。
よく言われる方わからないん
で。確か映画監督志望であって、
映画監督志望とインスタ関係あれへん。黒沢明がインスタやった話聞いたか。一国がインスタやったって聞いたか。
そりゃないわ。
チャップリンがインスタやってるの見たことあるね。ある、そんな。溝口賢治がなんかね、やっぱりインスタはちゃんと構造を決めなきゃいけない。大谷がローアングルからのインスタばっかりだった。
ちょっといいかも。まあそうやってそのインスタをしたせいでオフィス一郎にまあ中学生が紛れ込んでしまったと。
いや紛れ込んでない。いやでもまああのなかなかあのいろんなところの中もう今度はフェイスブックもやろうかって話になってる。
なんか逆行してません？
いやいやいや、あのやっぱそういうね、階段をやってる人だとか、階段だけじゃなくてコミュニティって割とフェイスブックにある。うん。でどうせ連動できるらしいねんって。
知らなかった。
うん、連動できるやったらもう全部制覇したり。ただ、アイデアは出ても、やる人がいなかった、今まで。
まあ。
出たら、毎回インスタどうですかとか、フェイスブックですか言うねん。で、誰がやんねんってシーンとしてたよ。
みんな知らなかったんです
よ。そう。山本とか知らんし、俺も知らんし、カインさんも知らんし。
そこでまあ、フレッシュな。
そうでも、ノーさんが入ってきたから、じゃあ私やります。全部やってくれてんねんけど。
うん。なんかこう、思うんですよ。組織に一人は必要なのは、機動力と、行動的な人物。
そうだね。うん、
でも客層が違うっていうのは確かにそうで、そのツイッターとかではフォローされてない方からインスタはフォローされたりとかいいねもらったりとかしてるんで、
うん、
海外の方とかもられるね。
どうそうみたいな。
はは
うん、だからそれやったら作劇塾もね、やっぱ若い人に入ってもらえたやったら、ね、おっさん相手にやるよりはインスタで、ね、インスタ映えっていうので、
なるほど、
あのやっぱりね、やっぱ作家目指してるんだから写真を撮ろう。あのここに目の前にあるものを何を切り取って、でそれをどう演出を加えたらどう見えるのかっていうのがものすごく大事やんか、まあ、で今の小説ってやっぱビジュアルが大事で、あの読んでいて、そのいわゆるビジュアルとして映像として浮かんでくるのが今売れるってなってるんやったら、やっぱりそういう、ね、写真パッと撮るだけかもわからんけど、撮り方によって全然ちゃうからね。一つのことを撮るんでも全然違うし、下にちょっと白い紙パッと入れるだけでも女性が綺麗になったりするわけ。
あ、
そういうのもちょっとあの頭をちょっといろいろ回転させて創作をする頭を、まあインスタやってない俺がこんなに生まれる
けど、説得力
俺はでも写真撮ってるからね、写真撮ってブログで上げてるからね、はい、うんうん、
そうでしたか。
まあそういうことでございました。
今日のテーマはインスタについてですか、もしかしたら。
いいんじゃないのかな。
インスタでいいかなと思ったんですが、やっぱり戻しましょう。
はい、
あの合評でございます。先生がさっきおっしゃった通り、最近の作品はどちらかというと視覚的な要素かなに言ってるとか、まあ読者目線を大事にしろとか、どこを切り取るか、構造をちゃんと切り取れとか、まあそういったことを教えてくださったのも、この合評でございます。
はい、
うん、
合評とは何ぞやとちょっと言わないと、聞いてる人は合評って何っていう人もいるかもわからないよ、
は
い、
合評、それはですね、作劇塾名物、名物にしていいんですかね先生。
まあ名物
ね、あの2週間に1度自分で書いた作品を提出し、そしてあの次の週に第1週に自分の書いた作品を提出です。第2週みんなからその側の作品をもとにああだこうだと論評されます。まな板の上に載せられた行為です。そうして皆さんのまあなんですね、この助言やアドバイス、それをもとにして書き直し、3週目に提出、そうしてまた同じように4週目に合評というまな板に載せられてというシステムでございました。こんなもんでしょうか先生。
分かってるのかな、分かってるのかな、聞いた人
は。
放送事故だ、
放送事故だ、先生どうぞ、先生どうぞ、先生どうぞ。
したらあのプロとアマチュアの違いって言ったら何かあったら、まあ、アマチュアの人は、まあ、小説をすぐに書きますわな、
はい、
そのまま、まあ、自分で、まあ、ウェブに上げたりだとかネットに上げたりもできるじゃないですか。でプロの場合はやっぱり編集が間に立って、で編集はね、いわゆる赤入れっていうのをやるわけよ。でその原稿でちょっとこれはミステイク、あるいはここは表現こう変えたらどうですかとか、あるいはこういつからこういう表現はダメと言ってますだとか、あるいはこれ根拠、あの調べたけど根拠のないことですだとか地名はちょっと違ってますだとか、どんどん来るの。うん、でまあ俺はまあないねんけど、やっぱりちょっと構成自体に問題がありますだとか、全面書き直しだとかってこともあったりするねん。でそれはやっぱり編集の人間がまあ読者目線に立って、あるいはまあいろんな作家さんの原稿を見てるわけやから、その中でなるべくなんか、ね、分かりやすい、読者に受け入れられるようにっていうことをまあ提案してくるわけ。あくまでもそれは絶対せんといかんというわけじゃなくて、こういうことを提案しますと考えてください。で作家はそこですり合わせするわけや。確かに言われてるのはさ、それは直しましょう。いや、ここは譲れないと。ここはこういう意図があって、あえてこういう書き方してるんだからっていうのを書いたりとか、漢字の使い方だとかっていうのを含めてね。で、それをやるの。で、やっぱり赤の腹な作家ってやっぱいないわけで、でどんどんどんどんそれですり合わせをして、で、編集と、角川なんて3か4回やるよ。4回くらいやるよ。
4回ですか。
うん。
はあ、いやすごいな思いまして、1年1つの作品ポッと出して作りますじゃん、
うん、
結局本になるのはいつどれぐらいになるんだろうと思ったんです
よ。だからいやだからまあ本、まあ、原稿が、はい、書き上がりますわな。だから6月、はい、まあ今回6月に、15日、
はい、
2ヶ月前にはもう脱稿してるかな。うん、2ヶ月まあもっとあれか。でその間にまあ一応原稿出します、証拠を出します、はい、 まあ、すぐにそれ帰ってくるね。それ帰ってきた時に、もうすでに担当の人間がざーっと色気なところチェックしてくれてる、ね。赤じゃないけど、チェックしてくれてるね。鉛筆でちょっとやったりとか、うん、ここ取りましょうかとか、ここちょっと問題ありますよとか、ここちょっと二重表記になってますよって、まあ、ここ来るわけ。で、それで、直してやると、また今度は本格的に今度はギャラ版っていうのがやってきて、うん、まあ、いろいろ本の訂正になってるわけ、だったりになってて、まあ、何ページでも何ページでこうなってとか、ここ行を減らしたら1ページ少なくなるんですけど、なんとかなりませんかねとか、そういうことも含めて、またガーやる。やって、返したら、高閲っていうのがまたやってきて、また高閲がまず別の指摘してくるわ。で、それをバーっと直すわけ。で、今度はそれを両方とも合わせたやつがまた帰ってきて、で、最終チェックとかでやるのよ。なんかも、だからね、正直めんどくさい。だから、創作じゃないや。そう、はい、書いてるときは楽しいんだけど、これ直してくださいとかなんか言ってるとき、もううんざりするね。うん。ある作家は切れるらしい。どうせ私の作家、原稿や書けるのよって、もうしゃあないや。でも、それで、まあ、なるべくミスの少ない。でも、出版社に読んの。これが。あの、一回しかないとこもあるし、ムーで書いたとき一回もなかった気がする。単行本は、まあ、途中ね、あの、編集書があって、この単行本ってあの、楽器で出したときはすごかったね。何がすごいって、まあ、聖徳太子未来記って書くやんか。あそこに、その、根拠はって、ね。
これ、根拠は
なぜそうなの
って
。
え？
うん。で、来るから、いや、これ、実はこういう本にこう書いてあります。その、どの本の何ページですか？
そこまで
書く。忘れましたって書こうもんなら、探してきてくださいとか。うん。で、見つかったら写真撮ってくださいとかで、ちゃんと出典をどこで全部、すごかったね。
追い詰めてきました
ね。やりがいがあったけどね。
はあ、やりがいが。
それだけに絵描けのが書かれへんかったよ。うん。でも全部。
全部。
確かこう書いてあった本があった。それは何の本ですかとかって。すごいよ。
うろ覚えを許してもらえない。
うろ覚え許してくれない。でもっぺん調べ直して、ちょっと俺の記憶違いでこう書いてあったとか、でちょっと謎前後変えましょうかとか言って、もうすごかったの作業は。
は
あ、うん。なんだけども、ムーにあのメインブラック書いた時あるやんか。
は
あ、メインブラック書いた時は、なんか何にも落とされなくて、うん、あれ、いつ原稿書いてくんかなって、いつの間にかムーがって遊びられたとか。
あれそれはそれで怖い。
何なんかな、何なんかな。
まあ、確かに先生がおっしゃった通り、さっきおっしゃった通り、何ですか？書くのは楽しいんだけど、訂正する
。うん、だから、
訂正する作業
は。プロはそれが、言うたら、普通のものでやっぱ検品とかね、はい、そういうことですわな。やっぱ検品取らないだったら、ちゃんと、プロのルート乗らないで、どんな商品でも。それと同じ作業が、言うたら、編集とのすり合わせ、いわゆる赤字チェックとかっていうのがあるわけ。それを、まあ、作品局はやってると。
合併という形
で、
う
ん、でやっぱりね最初に入ってきた正直あんまり書いたことないけど初めて書きましたっていう子に赤いで言うとねショック受けてやめていく子が過去何人か女性に多かった、
はあ、
泣いて帰って
泣くんだいや気持ちは分かりますよ
だから自分が否定されたもんやな違うあんたを否定された原稿をどうしたらっていうこと考えてるんだけどもう私の書いたものを否定されたみたいな人がやっぱりいる、
は
あ、これは塾だけで専門学校じゃなくていた男は割とねそんなんないねんけどねロジックを求めるから、うん、どこがダメなんですかって言うてくんねん、うんう
ん、そうなんですよ結構合評第1回目2回目でまあ辞めちゃった人結構いるなと、ねうん、結構いるな確かに
そうなんだ、
うん、まずこっからなんか振り落とされてるんだろうかと思って、うんまあ、あるんです。ただ、この第1回目、第2回目を通過したら、まあ結構楽にはなるんですけどね。逆になんかこう、次は何て言ってくれるのかな、みたいな。
だからまあ、その、塾生に僕が頼んでるのは、読んで、あくまでも、ダメとは言うなと。ダメ、言うてみて、ダメと言うなら、ここは、こういう表現よりこうした方がいいんじゃないですかっていうね、ダイアンを出すだとか、だから救済処置を取ってほしいと。ただダメでよりも、私だったらこうしますとか、もうちょっとこういう表現だとどうですかみたいなことやったら、まあ言うたらそれは理論でロジックであるので、ロジックだったら、まあ、ああ、なるほどね、だけど、面白くないですとかダメですって言ったら感情になっちゃうから、感情でいくとやっぱ嫌われたとか嫌がられたとかなっちゃうので、そこ難しいのよね。それはロジックで何がダメだったのか、じゃあどうしたらいいのかって自分が原稿書くときに反映されるやんか。だからその訓練にもなるよねっていうことでね。合併やってんだけどね。
そうですね。うん、読んだその 作品を自分の感覚じゃなくて、まあ、うん、こう論理立てするっていうのかな。
だからでも僕は最終的な判断であって、まずは熟成さん、なんさんのでああだこうだって言ってくれと。で最終判断でどうしていいかわかったら、じゃあ俺がじゃあここはもう一回書き直そうかとか、ここはこう直そうかっていう最初はね僕やるけども、なるべくまあ熟成の間でこの作品っていうと、いい今だからいいところは褒めてあげたらいいしっていうことなんですかね。うん、
先生からご覧になって、ちょっとその論評は違うぞっていう、あの熟成とかいた、
いや、論評が違うっていうのはないね。その人の考えやから、うん。だからみんなが同じ意見のはずがないわけで。あ、だからそれぞれ好みもあるし、こっちは分かってても分からないこともあるだろうし、それは素直に私は分かりませんでいいやろうし、私この書き方の私はフィットしてる。あなたにはそうかもしれんけど、でも俺はちょっとそうは思わないなっていうこともあったやんか。
あ、
うん。だからそれはどっちが正しいじゃない。だから聞いた本人がどっちを選択するか、っていうところに委ねられるっていうことなのかなと。うんうん、だから難しいっちゃ難しい。だからそこはあの僕らでもそうやね、編集の人間が言ったことがそのまま編集の人が正しいということじゃないの、ね、向こうも分かってるから、だから提案をしてくれてる。ちょっと私はこうした方がいいですって、で俺はいやこれこのまま通しましょうって、じゃあそうしましょうってなるしね、うん、で編集が言うことは確かになっちゃったら、いやそれはもう従いますってやるし、
うん、ただまあ私がたまになんかこう、まあ、迷うのはこれは私に正しいのか、それとも私の好みの問題なのかと。正しいっていうか、まあ、あれですね、的を得た意見なのか。
うん。だから、合評で意見を聞きすぎちゃうと、直しすぎちゃうっていうことになるんだよね。だから、そうすると、自分が思ったのとは全然違う風になって、なんか違うなぁ、みたいな、いうことになったことも何度か あるんですよ。
おぉ、トノさんでも。
最初の頃はですけど。だから、そういう時は逆に自分はもっとこうしたいんだっていうコンセプトはしっかり持ってないと、なんかよくわからないものができちゃう。っていうことになるんですよね。
耳に痛いですね。
逆にね、最初のうちはだんだん厳しいと思うね。で、皆さんそうだと思うね。最初は厳しいけど、だんだん書き積むよって、まあ、だんだん、まあ、これでいいやってなっていくのは、最初指針が分からない。何が書けたか分からへんから、何が書きたいのっていうことを、まあ、こっちで探って、じゃあこうしたらああしたらやけど、本人も実際分かってないやろね。だから、うろうろして書き直したら全然ちゃうの書いてきたりだとかする。いや、そういう意味では直せるのちゃうねんけどないけど。でもまあ、どんどん書き続けてるうちに、まあ、もう世界観も決まってるし、書いてることも決まってる、テーマも決まってるし、あとはもう細かい、その、いわゆる書き方だとか、まあ、キャラクターの動かし方なんで、まあ、そこはまあ、まあ、スルーして、あと完成したら、みたいなことになっていってると思うんで。だから最初が問題なのかなと。あとは問題は、まあ、あの、最後まで書き上げたら、もっぺん読み出しする。そしたら、またあれなんか構成が違ってるわとか、ガタガタやわとか燃やそうかなって
。燃やすならちょうど目の前にいろりが
何度燃やされかけたか。危険ですね。先生からご覧になってもこいつはもう、あ、じゃああかんなってはなかったんです
か。やかのあった。
あったですか。
だから小説は無理やなっていう、小説家なんの無理やなっていうのは、やっぱある意味センスがないとこの世界無理。
はあ、
うん、
だからそれはシナリオとかライターとか全てについ
てる。全て、うんうん、だからとやめとは言われへんけど、うん、まあやめていきはるけどね。そういう人は、
はあ、
うん、いつまでかやめていってはるけどね。
うん、そういうのは先生から例えば、君は無理だよとかセンスねえよとか通告はしないんですか？
通告はしない、しない。
はあ、
うん、うん。ただ、ちょっとこんなんやってみたらとかは言ってると思う。ちょっとシナリオ書いてみたらとか、ちょっとこんなんやってみたらとかっていうのはきっと、それやった方がいいんちゃうかって俺思ってるから。ただ、やれとは言わん。本人は、例えば小説書きたくてここに来てんやったら、うん、そこでシナリオ書けとは言われへんやんか。うん。だから、書けたら、でもやってみたら、って言われたら、あ、ちょっとまあ小説書くやたって勉強になるとやってみようかなって書いてる。あ、シナリオって面白いんだってなるかもわからへんし、まあ、シナリオと小説とは違うし、書き方が違うし、ね、うん、でだからそれぞれあると思うね。うん、エッセイのがいいとかね、
あ、
うん、小説よりエッセイのいいんじゃないかとか、だったらもうちょっと主題やったらもっとこんなん書けるんじゃないかだろうかとかいうのはあるから、それは何気に言ったりは言ってんねんけど。うん、
それもちゃんと合併に出し続けていればですね、本当
に。そうやん。だから合併に出し続けて、だから言ってることと書いてることは違うわけやんか。はい、でも、おそらく書いてることっていうのは書きたくて書いてんやろうから、だから書いてることを信用して、あ、こういうのを書きたいんやったら、もうちょっとこういうの接したらとか、こういうの読んだらとか、こういうの見たらとか、じゃあったら、ちょっとこう、取材した方がいいよ、だとかっていうのは、そうそうそう言ってる。 んだけどね、やめたまえって言ったことはないと思う。やめたまえって
今のえって書いてあったんですか。その
やめたまえって言われたらよっぽどやと思うね。
そうですか。
で、カイツさん言われたことあるんですか。
あるんですよ。
あら、
打ち切りとね、やめてまえとね、2回も
すごいですね。
すごいですよ、ちゃんと合本出し続けても、真面目に書き続けても、やめてまえと。そしてもう一人の、なんとかいうね、SF 担当の兄弟子はね、しかもなんか、その私の原稿見て、こんな、俺が修正してやると言って、なんかこう、ね、
そうそう書き直してる。一部書き直したことあってね。そう、上の段に海田さんの文章を書いて、それを下の段に俺が書いたやつをこう書いて、この式はこう書けみたいな。俺やったらこう。
海田さんは、あ、これは有料ですね。ちゃうわ。もうよっぽど腹に吸いかけたんや。
いやそして私はそれを友情だと思い、その、兄弟子が書き直してきた番か、これを自分の原稿をすっとすり替えて、次の画表を出したと。
もう、堪忍袋の尾が切れたとはあのことやで。
おお。
もういつまでもダブに、これは付き合ってる場合じゃない、そろそろ修正しよう、みたいな。
そうでしたか。
そう。
というのも、画表に出し続けてくるからこそ聞いてあります。
はい。まあ、そういうことやけどね。
でも結構なことで思うんですのよ。提出しなきゃダメだ、落とすと言うとっても案外いけるも、まあ過去500回ぐらいあるんですよ。やっぱりダメだこれは落とすみたいな、水曜までアイデアが出ねえよみたいな。
何年20回1年24回しかない、ね、
何年ですかねまあ言葉ない、
10年かと240しかない。塾できる前から書いてあったな。
言葉があやですよ。
一定が破綻してますね。
ですね。
そうそう、セットの墓がダメなんだ、君の墓がダメなとこなんだよ。
あ、それが見事な楽曲に。
ラジオにも、
今、これ放送
中。いい加減な、セットの墓がダメなんだよ。
あ、なんか、それ昔聞いた。
やめてま
というやりとりが、まあ、過去の楽曲にもあったわけですよ。ええー。まあ、そんな楽曲ですけど、でも、なんだかんだ言いながら、何ですか、ダメだ落とすとか。でも結構追い詰められたら人間できるもんですよね。なんとか浮かぶみたいな、
それはありますね。
なんとかしてちょっと間に合わすことができると、人間諦めちゃあかんなとこの合併で学んだ気がする。
でまたもう一つ言うのが、合併で出してる人は残ってるし、出さない人はやっぱやめていってるっていう現状あるよね。
やめろってどうなられてもですか、
はあ、でも出し続けてる、
出し続けてる、
まあ、出してますね、そうして何度もいろりの中上でちょっとくべられる感じてますね、何度も。
なかなか火がつかんなと思って。
まあそんなドラマもあるわけですが、それでも思うんですよ。不思議とまあアイデアが湧くんですよ、とりあえずは。とりあえず今回はまあなんとかしのいだみたいな。これ結構日常生活でもあるなと。人間諦めちゃダメだよねっていうことをまあ案外合併で。ね、
やっぱりプロの作家になると、そのまず締め切り日が設定されて、はい、でそれも逃れられないわけよ。もう締め切りをもう過ぎて出せんかったらもうお仕事は来ないっていう格好者多いと思うから、だからまあ締め切りの設定はあるというのと、だからやっぱり1冊出したらじゃあ2冊目半年後出してくださいねっていう世界から。な厳しいな、プロになったら分かるわ、プロって厳しいよねって、なんて私だったらぬるまにいたんだ、もうプロになったとね、もう沸騰する世の中から、もう凍りつくような、もう氷点下の海かどっちかやない言うとけど、
はあ、うん。40度のお湯ってことはないんですか？
ないです。
はあ、
ないです。
先生のお湯は？
俺は40度。
説得力が。
俺は40度。
はあ、うん。
ゆっくりと使って、
ええ
ー。ちょっとぬるめがいいかなっていうときは、ちょっとね、水出したりとかね。
説得力が今見事に崩れてるんですが、
何私はいいんだよ。ほんま俺好きなことか思ってるから、
はあ、
注文ないからね俺、
まあそうです、
好きなことを書いて原稿出してるだけだから、はい、そろそろですよねっていうメールが来て、あ、じゃあそうやねみたいな、そんな感じですか。
ですが合併にはまあいろんなことがと言いましょうか、教えられたとは思うんですよ。とりあえず読者目線ってものを知ったのはここでした。あと、まあ、ロジックっていうんですかね、先生がおっしゃる通り、まあ、塾生の皆さんいろいろと、まあ、おっしゃってくれますやん、意見とか。あ、なるほどねが、まあ、かなり多いんですよ、これ。80%、あ、なるほどねなんですよ。 あと 20% はやっぱ早期高ですが。まあ、でも、そして結構、あれですよね。やっぱり他人のメールで見てもらわないと文章ってうまくなんねえなとは思うんですよ。
気づかないところっていうのはね、うん、ありますからね。
で、先生前おっしゃったじゃないですか。ネットにも小説を書く書き方が溢れてるよと。でもあれ、書き方は確かに溢れてるんですが、まあ今はネットでも上げることはできるんですが、実際まあ生の声っていうんですか、みんなが読んでくれて、そしてまあ、実際この場でケンケンゴーゴー。これは、なかなかね、もう全然見て異なるもんじゃなかろうかとは思う今日この頃なんですよ、ね。
まあ小説書くって書いてる作家は本が売れてないからそれ書いてあるわけで、売れてる作家はそんな書いてる暇ないからね。
読んじゃいましたらどうしましょう。それはありますね。
いやまあ小説書くだけあるようでないのよ実は。あるっちゃあるの。だからまあ専門学校なんかでまあ教えろって言ったらマニュアルはあるのよ。こうしたら。まあ、例えばそのなんとか対処とか新人賞とかの対策で、うん、ここはこういう傾向があるよとか、ここは、ね、こういうテーマだったらあれ今主旬はこれだからねとかっていうのは教えられるけど、それはでもプロになる話じゃなくて、それはそのコンクール新人賞で あくまでも入賞するためのあれやから、それも大事っちゃ大事やねんけど、でもそれぞれのやり方があるからな。
うんうん、
それぞれの書き方あるから、その小説の従来の書き方はもっと全く無視したようなすっげえ小説が出ないとも書けないしね、
まあ、
まだそれがまあうわーすごいのが出たっていうことになるかもわからへんし、難しいよね創作ってするとこあるんだよ。
あります。
うんうん、
なんていうか生の手触り感がいるなっていうか、
ただし古典は抑えとこうと。古典は抑えといてただ新しいのができたら知った上でこれは潰したってことになるけど、知らずにやったらこれ知らんから向きのことやったらギャンってなっちゃうから、実際そうなるからね。うん、だから古典は抑えとこう。
古典は
でも古典抑えて新幹線で人殺さないよね。
あれは古典オブ古典でしたね。うん、あれ私古典読むのやめようかなと思っちゃいましたよ。
古事記読んでんやん。
ですよね。
だから読書ラインナップとしては非常に教養高い、
うん、
いい本を読まれてるのにね。
だけどさ、並べてるだけで実際読んでたかどうかっていうのは分かんないよ。ニュースだけじゃ読んでなくてただ並べてただけかもよ。
ノートで創世記とか四季聖書ね。創世記俺の本ちゃうね。
まあそれを考えるとね、なんかこう
あそこに新民袋で書いとったら三段に行かなかったけどね。
いそうでしょうか。
そう、新民袋の階段がさ読んでたら健全になったんだよな。
健全な話が
なかったからな。
どうかな。
微妙なものがありますが、でも彼が創作的な活動をしたら案外真っ当な人生を送ったんじゃないかと思う今日この頃なんですよ。
でも文学ってそうなのね。やっぱり文学の系統するとやっぱり世の中について考えたいだとかね。ちょっとラインアップでちょっと病的な本ばかりやったけど、病的な本
だね。病的なんてかまあ牛に持ってんなみたいな。
そういうあれやったんやから。だからその、で、そこで悩み解決すんねんけど、彼の場合できなかったよな。
うん。
明るい本読まな。
明るい本ですか。
うん、ラモ話とかさ。
明るすぎ。
明るい本で、そこで階段狩りじゃないですか、
先生。明るい階段狩り。
ね、楽しい階段狩り。
楽しい聖徳太子とイルミナティとかね。
なんかこうシュールな、ラインナップになって
きましたね。やっぱ俺たちを騙されてた。
大丈夫かしら。
フリーメイソンのやつらだとかね。オーメイのそれは。
ですよね。なんてこと言ってる間に、時間がやまきました。そろそろエンディングです。昨年ネットラジは毎週土曜日に更新です。ご意見ご感想などサイトメールフォームまでお送りください。最後何かありますか。
はい、次の合評楽しみです。
はい、
はい、収録中にもですね何枚かインスタの写真をいいのが撮れたなっていうのがありますので、
ほう、
引き続き作劇塾の公式インスタグラムの方もよろしくお願いしたいと思います。
カメラマンになっちゃったね、つい
はい、
ね、うん、その遠野さんを私は生温かい目で見つめてました。ジメジメジメジメ、もう私ダメよ、著作権あるから取っちゃ
いや、はい、
ね、
著作権肖像権、
あ、すいません、著作権肖像権、あ、今ここカットね、カット
カットしか
カットカット
ちなみに、作劇グラムのインスタグラムに大量に送られている
作劇グラムって何
やそれ、
間違えた、
作劇グラム入れた作劇中 100円ガーンとかや
なんか、なんでしょうね。まあ、作劇塾のインスタグラムに 大量に送られている先生の写真のおそらく4分の3は船木さんのものだと思われますので、はい。というわけで先生、肖像権ございません。
いや僕はもう顔として
演出は撮ってます。
著作権もないんですか先生の作品には。
著作権もあります。
残念ですね。
角川の契約もすみますね。
残念です。
問題起こしたら角川のホームからなんか行きますけど。
いや残念残念
残念ですね。
ね、
それでは皆さん誰々でしたがどうもありがとうございました。それでは皆さんさようなら。
さようなら。